朗読の時間です。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記新国日本第17回、朗読は私増平沙友です。団子坂の丘から眺めると、江戸は森の真ん中にある2つの広大な町のようである。我々は数々の美しい庭園と公園を横切って、さらに王子まで旅を続けた。王子は川のほとりに立つ茶屋で有名な魅力的な村で、川はここで大きな滝となって流れ落ちる。川の対岸は竹と巨木が群生する広大な公園、現王子神社境内で、およそ33メートルの丘になっている。その丘の御影石の階段を、私は疲れを知らない友の役人と一緒に登った。公園の真ん中に将軍家の創始者である家康公によって造営された有名な権現様の寺、実際は家光の造営があった。王子権現とも言う。この寺も、砦で縁取られた額や極めて魅力的な遊女たちの肖像画で飾られている。さらに鳥や木々をかたどった美しい木彫り、青銅の壺、漆器類、また高さが2メートルもあって一風変わった塔の形をした青銅製の灯籠が4基ある。入り口の扉の前には青銅製の大太鼓と列柱に混じって赤く塗られた2体の巨大な仁王像が見られる。公園内を何本もの美しい通りが縦横に交差している。坂道を下って盆栽を扱う植木屋へ入った。すると、2メートルほどの小高いところに小さな家、祠があった。神殿ないし小寺として使われているのだが、中には火を見張る2匹の犬、狐の誤りを描いた下手な絵が2枚貼ってあるだけだった。この庭園は町外れに位置しているらしい。辺りは平野の中に稲田しか見えない。私は友の者と一緒に川沿いの有名な茶屋の一つ、現在の扇屋家に行った。寺に上がる前にそこに昼食を注文しておいたからである。この茶屋は木造2階建てで掃除が行き届いていた。磨き抜かれたか、あるいは漆塗りかの床に、絹で縁取りされた美しい竹の敷物が敷かれ、日本のどこでもそうなように、家具調度の類は一切ない。目の覚めるように美しくて裏若い12歳から17歳の乙女たちが給仕をしてくれる。長い着物を小綺麗にまとい、幅広の帯をキュッと締めているので、裾の部分が広がらず、歩きづらそうである。日本の着付けははっきりと反クリノリンの傾向を示している。木の下駄が唯一の履物で、彼女たちはいつもそれをござを敷いた床の前に脱いでから部屋に上がる。彼女たちの髪は結髪によって結い上げられた傑作である。会食者が座るや否や、若くて美しい女性がうやうやしくお辞儀をしながら、着せると漆塗りの小さい箱の中に銅製の器が2個入ったタバコ盆を持ってきた。器の一つには刻みタバコが、もう一つには真っ赤に起こった炭火と灰が入っていた。また別の女性がやはり深々とお辞儀をしながら、藤山やコウノトリ、鶴を金で描いた漆塗りのお盆に乗せた緑茶の小さな茶碗を勧めた。茶には砂糖も牛乳も入っていない。茶屋は花園に囲まれている。盆栽に飾られた花園が川に沿って広がり、戸を開け放した立派な東屋が散在している。他の客と話すために、宿の者が東屋の一つに我々を案内してくれた。滝がすぐそばに見えた。一人の娘が金巻絵の赤い碗にご飯、生魚、刺身、 大層美味しそうな煮汁で煮つけた魚、大エビ、海藻類、タケノコ。これはアスパラガスに似ている。固ゆで卵などを給仕してくれた。またトランペット型の鈴のとくりに冷たい酒を入れ、コップの代わりに陶磁器の杯へついでくれた。私は日本風に座ることができなかったので、足を投げ出して昼食をとった。別の娘が5人の友の者にご飯、刺身、煮魚、惣菜などを給仕し、看護した調子を次々に少なくとも6本はつけた。友の者が冷酒より燗酒を好んだからである。最後に勘定書きを持ってきたので見ると、6部、15フランもしていた。食事の後、我々はいつもの隊列を組んで浅草観音寺へ向かって出発した。道に沿ってほとんど切れ目なく農家と苗床と菜園が並んでいた。途中、私の興味を引いたのは、鍛冶屋と学校、寺子屋だけであった。まず学校を詳しく見ようと中に入っていった。教室は間口いっぱいが道路に向かって開かれていた。もちろん椅子もテーブルもない。4歳から6歳の男児たちが60人ほど御座の上に座り、おのおの一巻の紙を持っては、斜めに置かれた黒板の上に教師が白墨で書いていく言葉とその読み方を真似ていた。教師は私に挨拶をしたけれど、言葉がわからないため理解し合うことは難しかった。我々の会話は短く、面白いものではなかったが、にもかかわらず日本語にはさまざまな文字があり、まず漢字を使って書くことが教えられるのだということが理解できた。鍛冶屋では単純で巧妙な構造の二重不意語に特に興味を惹かれた。縦1メートル16センチ、横39センチ、高さ42センチの閉じられた箱でできている。空気の入り口に2つの弁があり、1つは前板の、もう1つは後ろ板の中にある。箱の底には穴が開いていて、地下の管を通って火に通じている。火は鍛冶屋の屋内の中央部、地面と同じ高さのところで、深さ8センチの広い穴の中で燃えている。箱の前には男の子が座っていて、もっぱら箱の中にあるポンプのような線の柄を手前に引いたり足で押し返したりしている。柄を引っ張ったり押したりすることによって、風がいつも非常な激しさで地下の管を通り、火を煽り立てる。かなりの時間を浅草観音寺とその周りの娯楽場で過ごしてから、アメリカ領事館のある善福寺へ戻った。昨夜の合言葉は、誰と娘だった。今朝は4時半に鐘の音で目が覚めた。毎朝この時間に僧侶たちを朝の勤行に召集する鐘である。私は朝のお勤めを見ようと急いで身支度をした。寝室を出るや否や役人が3人付き添って寺までついてきた。勤行は浅草観音寺のそれと同じだった。たくさんのろうそくを灯した祭壇の前で、長い灰色の衣をつけた僧が四式していた。他の僧20人は座って梵語で讃歌を唱えていた。日本の僧はすべて剃髪し、独身でいなければならない。この国の民族宗教は神道で、今も順法されている。さらに1300-1400年前に支那から孔子の教義、儒教を、西暦7世紀には仏教を導入した。仏教は現在支配的な宗教となっている。今朝7時30分、私は6名の騎馬役人の護衛と共に出発した。うち1名はやがて隊列から離れ、6人の別当、馬蹄がいつものように駆け足でついてきた。それまで訪れたことのなかった界隈を通り、 我々はまっすぐ深川八幡宮を目指した。大名屋敷に沿った道を通ってほとんどずっと港近くを進んだ。それから大きな商店街をいくつか駆け抜け、永泰橋と呼ばれる長い橋を渡った。橋は大川の河口あたりにかかっている。1時45分、我々は江戸で最も美しい神社の一つである深川八幡宮へ着いた。大きな御影石の門をくぐると、大きめの石畳を敷き詰めた歩道が広い中庭を横切り、さまざまな列柱門を通り抜けてはまっすぐに社殿に続いている。社殿は木造で、趣味壇のような石の台座の上に建てられている。社殿の前は左右に獅子、そして紙を貼った窓のついた素晴らしい花崗岩製の灯籠がある。灯籠は高さ 2.5 メートル、厚さ2メートルの台座の上に据えられていた。石の灯籠から数歩離れたところに、龍と碑文を彫り付けた高さ 2.67 メートルの青銅製の灯籠が2基、厚さ60センチの花崗岩の台座の上に置かれている。社殿の右手には高さ2メートルの鐘があり、水平の月棒で鳴らす。社殿は美しい木彫りが施され、壁や天井はコウノトリ、鶴を表現した絵で飾られていた。本殿は2部屋からなり、各部屋にそれぞれ祭壇、朱塗りの碗、おびただしい数の偶像、青銅製の獅子、銀の壺、金製の蓮の花等々がある。私はこの寺でもまた東神東神と叫ぶ大群衆につきまとわれた。寺の後ろの枯れ木の梢にコウノトリの巣が見えた。深川八幡宮から護衛とともに酒弁天へ向かった。寺の傍らに1メートルの厚い台座の上に高さ 2.22 メートルの青銅製の大仏が座っていた。酒弁天のすぐ近く、岸辺に近いところに茶屋が見えた。我々はその東屋で日本人が賞味しているのと同じ煎茶を飲み、そこから港と松の豊かな近くの庭の素晴らしい眺めを楽しんだ。どの枝も庭師の巧みな腕によって水平に伸びている。茶屋には日本製の望遠鏡も備えられていたが、裸眼のままの方がよく見える。両国橋と呼ばれる2番目の橋を渡って領事館へ戻った。昼食の後、赤羽の寺の公園を訪ねた。この寺には墓地もあり、1861年1月15日に暗殺されたアメリカ公使館付き通訳ヘンリー・ヒュースケンの墓があることで知られている。ヒュースケンは江戸に埋葬されたただ一人のキリスト教徒であるばかりでなく、日本語を正確に読み書きすることができるようになった唯一の外国人である。そしてそれがその死の原因となった。日本人は彼があまりにも日本の生活に馴染んだので、自分たちの統治機構の秘密を漏らすのではないかと恐れたのである。ヘンリー・ヒュースケンが埋葬されて以来、この墓地は汚されたとみなされ、今ではすっかり打ち捨てられている。日本の社会はインドのカースト制度と同じくらい厳密に6つの階級に分けられている。すなわち上の3階級と下の階級とがまず分離され、さらに上の3階級は互いに隔てられている。第1階級は侍、貴族階級で、彼らは特権を享受し、日本の太刀を指している。第2階級は坊さん、文人階級で、僧と医師がこれに入り、侍と同様、日本の太刀を指す権利を持つ。ハインリッヒ・シュリーマン作、石井和子役、シュリーマン旅行記、新国日本、第17回。朗読は私、松平佐友でした。この続きは明日のこの時間に。